では賛美を持って礼拝を始めていきたいと思います。キリストには変えられません。賛美します。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。三、はい。キリストには変えられません。世の宝もまた富も、このお方が私に変わって死んだゆうべです。世の楽しみに押され、世の子まで世行け。キリストには変えられません。世の何者も。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。愛に伏してあなたに心を開きます。聖霊様、どうぞこの時間、特別に導きを与えてください。御言葉から深い悟りを得ることができるように助けてください。心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に開きたいと思います。ヨハネの福音書6章14節から21節です。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。夕方になって弟子たちは湖畔に降りて行った。そして船に乗り込み、カペナウムの方へ湖を渡っていた。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして四五キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎え。はい、では先に内容をまとめます。イエス様は人々が自分を王としようとしていることを知り、山に退かれます。夕方、弟子たちは先に湖を渡り、カペナウムの方へ向かっていましたが、強風により湖が荒れ始めます。イエス様は湖の上を歩いて船に近づき、弟子たちに平安を与えられました。船は目的地に着きました。ではこの箇所から聖霊様に聞きながら示していただきましょう。示される御言葉を書き記していきたいと思います。はい。では、示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい。私は17節、18節、19節が目に留まりました。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかったというところから、イエス様が来られるタイミングというのは、人が考えた時とか、自分の思っているところを超えて、予想外のところが、から来るんだなというのと、イエス様には時があるんだなということを感じました。こうして、4、5キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れたというところも、自分が考えている時に、いる姿でイエス様は来られるのではなく、神ご自身が本当に神様の方法で自分のもとにやってきてくださるんだなということを感じました。以上です。
私は18節に目が止まりました。湖は吹きまくる強風に荒れ始めたというところで、私たちが信仰生活を送っていく中で強風が吹き始める時があるなということ、またそれがちょっとこう自分たちだけで行かなければいけないというか、まあイエス様は全てをご存知だったと思うんですけれども、先に起こることを知っている中でもイエス様は先に行かせて、またその強風を体験させることもあるなということを思っていました。でもしばらく黙想していきましょう。深く探っていきたいと思います。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また示される罪、模範などないか調べていきたいと思います。はい、では示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は19節を通してイエス様は湖の上を歩かれるお方だということを教えられました。人の力ではどうやってもできないこと、そのようなことを可能にされるお方であり、この人間が考えたこともないことを可能にされる神様ご自身だなということを教えられました。また約束として19節20節から、神様の御業を見るとき、また主が共にいるとき、恐れることはないということを教えられました。自分が目にしたことのないこと、また考えたことのないこと、聞いたことがないことを聞いたとき、まずこの19節の弟子たちと同じように恐れがやってくるんですけども、しかしどんなことが起こってもそこに主がおられ、主がそこには、その御業は主が行っているということを忘れてはいけない。そして主が共におられるところには必ずその先に結果が出てくる。目的に無事たどり着いたように、必ず主が御業をなして御心に行ってくださるから、どんなことがあったとしても恐れてはいけないんだという約束をおしいただきました。以上です。
はい、私は本文の15節を通して御子イエス様について教えられました。御子イエス様はこの政治的な王、また国家的なリーダーとして来られた方ではなくて、天の御国の王としてこの地に来られた方だと示されました。印を見たユダヤ人たちは反ローマ運動のリーダーとしてイエス様を見て、イエス様を連れて行こうとしましたけれども、イエス様は退かれ、身を隠されました。イエス様は、ポンティオピラトの前でも、私の国はこのようなものではありませんと言われた通りに、あくまでも天の御国を王としてこの地に来られ、御業をなされるお方だと思わされました。以上です。
はい、私は14節のところから、避けるべき行動ですけれども、印を見て信じるだけの信仰にとどまらないということを思いました。印を見た群衆が、5つのパンと2匹の魚の印を見た群衆が、メシアだと悟ることができなくて、預言者だと思うっていうことの告白しているんですけれども、この先に26節のところに、イエス様ご自身がその群衆に向かって、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだと書いてあって、奇跡を体験して、その時満たされた、その満腹になった体験を持ってついていってはいけないということ、本当にイエス様がメシアだ、救い主だということを悟ることがとっても大切だなということを教えられました。そして15節でイエス様が時を知って時が来るまで本当に待たれたということ、ご自身が王として迎えられる時に、迎えようと人々がしている時に、山に一人退かれたというのに、いうのを見た時に、やがてエルサレム入場の時に王として入場されると思うんですけれども、この時を見極めて退かれる時には退かれたという、こういう見定めがとっても必要だなと思いました。イエス様は十字架の目的を持っていたので、ビジョンに向かっていく、その時々でいつ何をすべきかということがすごくイエス様には 見極めが素晴らしいなと思いました。それから16節から19節で、ちょっとこれまだ調べてるのでわからない。他の聖書箇所を読んでるのでわからないんですけど、どうして弟子たちが湖に渡っていったのか、イエス様が強いて乗せたといった場面もあったと思うんですけど、ここのところには書かれていなくて、でルカにも書かれていなくて、でそう見たときに、まあ、もしかしたら弟子たちはイエス様を離れて、こう夕方になって暗くなってきたから、まあ、とにかくもう暗くなる前に渡っちゃった方がいいという判断をこの時したかなと思いました。確か2回こういう場面があったので、私の中で混乱してるんですけど、イエス様を離れて単独行動する弟子たちについて、ここで見ていくときに、イエス様を離れることの、本当にその警告が書かれているのかなとも思いました。イエス様を離れていくと、強風に怯え、また人の影に恐れていく。そしてイエス様が近づいてきて、共に歩んでくださるときに平安が回復し、また目的の地に無事にたどり着くということが書かれているのかなということをちょっと思っていました。もう少し調べたいと思います。ではもうしばらく黙想していきましょう。自分自身の生活にどのように適応していくべきなのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、分かち合っていきたいと思います。では分かち合える方からお願いします。
はい、今日はなんか今までの適用というか、これから起こる適用を教えられた気がしたんですけれども、自分の身に何か起ころうとしても恐れてはいけないんだということを今日は適用として教えられました。それがたとえ自分の目には辛く見えることがあったとしても、それはそこに主がおられ、最後は主が最後まで責任持って導いてくださることを忘れてはいけないんだということを今日は教えられたので、何か今後自分の頭の中では辛く考えられたり苦しいなと思えることが起こったとしても、その時信仰に立ってここに主がおられることを意識して立ち続けようということを今日は励ましを与えられました。感謝します。
はい、私はイエス様が天の御国の王としてこの地に来られた方であり、私たちも同じようにこの天の御国の観点で生きるべきだと教えられました。職場で自分自身が今福音を伝えやすい環境にいることを感じているんですけども、社長の方から正社員にならないかという話があり、この間も一人正社員が辞めたので、またそのような話があるかもしれないんですけども、まあ、自分自身の心持ちとしては、天の御国の立場で働きが進められる今の環境を保持しようと思いました。以上です。
はい、私は心にとっても不安のある方が今いらっしゃって、その方のことを思い起こしていて、まあ、今この弟子たちも聖霊を受けて、やがてイエス様がいなくても本当に一人で大胆に伝道していったのを思い起こした時に、この聖霊様と共にいる平安、インマヌエルの主が共にいる平安をこの方が受けるように導いていかなければいけないなということを思いました。では最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。今日私たちに励ましを与え、またなすべきこと、時を教え、またどのようにして振る舞うべきなのか教えてくださりありがとうございます。導き、悟しを与えてくださったことを感謝します。さらにへり下って主の御心の上を歩むことができるように導いてください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
知らない民に主よ、めぐ身を下 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。